お元気でお過ごしですか。命の御言葉の時間です。この番組は世界110カ国語に翻訳され、1967年から40年以上にわたって愛され続けているJ. バーノン・マギー神学博士によるラジオ番組スルーザバイブルをもとに日本語訳されたものです。旧新約聖書66巻の学びからピリピ人への手紙の学びを続けてお送りしております。今日の聖書の箇所はピリピ人への手紙1章1節から5節です。お話はラジオ牧師福田博之さんです。
ピリピ人への手紙の学びをしていますが、一章の一節。キリストイエスのしもべであるパウロとテモテから、ピリピにいるキリストイエスにあるすべての生徒たち、また監督と羊たちへ。ここには、キリストイエスのしもべであるとありますが、パウロは、自分とテモテの身分をキリストイエスのしもべであると述べています。しもべという言葉は実際には奴隷を意味します。このことは彼のガラテア人たちへの書簡の中で、パウロが自分の人としての職務を擁護しているのとは対照的です。ガラテア人への手紙の中で彼は人となったパウロというふうに自己紹介をしています。そしてまたコリント人たちへの手紙の中でも同じようにしています。パウロはそれらの教会には自分の使徒職を宣言し、擁護して彼らに自分が使徒であるのは人間から出たことでなく、また人間の手を通したことでもないことを知ってほしかったのです。ガラテア人への手紙一章の一節にはこのように書かれています。人となったパウロ、私が人となったのは人間から出たことでなく、また人間の手を通したことでもなく、イエス・キリストとキリストを死者の中からよみがえらせた父なる神によったのです。しかしパウロはピリピ人たちに対しては自分自身を擁護する必要はありませんでした。彼らはパウロを愛し、彼の使徒職を受け入れていました。彼らはすべてパウロによって主に導かれたのです。そこでパウロは謙遜な場所、自分のあるべき立場を取り、自分たちのことをキリストイエスのしもべであるパウロとテモテと呼んでいるのです。またここには、ピリピにいるキリストイエスにあるすべての生徒たちとありますが、パウロはピリピ教会の中のほんの小さな派閥に対して書いているのではありません。彼はすべての生徒たちに向けて書いているのです。そしてイエス・キリストにある信者はすべてが生徒なのです。人類は二つのグループに分かれると思います。それは主にある生徒たちとそうでない人たちです。生徒たちはキリストにある信者たちです。それは自分たちの振る舞いによることではなく、キリストにある自分たちの地位によってそうなのです。生徒とは清いことを意味します。神様のためにこの世から特別に取り分けられたという意味です。聖なるものはどんなものでも神様の御用のために取り分けられたものなのです。会見の天幕の中にある古い鉢や皿でさえも聖なる器と呼ばれました。でもそれらの器具は荒野で過ごした40年の間におそらくくたびれて使い古されていたと思います。ですからそれらは一見聖なるものには見えなかったかもしれません。でもそれらの器具はそれでも神様の御用のために特別に取り分けられた聖なるものだったんです。 神様の子供は一人一人がそのような立場に立っていなければなりません。神様はご自分の御用のためにあなたをこの世から特別に選び、そして特別に取り分けられたのです。またここにはキリストイエスにあるすべての聖徒たちとありますが、聖徒たちとはキリストイエスにある人たちのことです。救われるというのはどういうことを意味するのでしょうか。救われるとはキリストイエスにあるものになることを意味します。あなたが主イエスを信じたとき、あなたのうちに住まわれるために神様の御霊が来られます。聖霊があなたにキリストの体に加わるバプテスマを授けられます。あなたは神様の御霊によってキリストにあるものとされたのです。さて、これらの聖徒たちはキリストイエスにあるものたちであり、そしてピリピにいる人たちでした。ご覧のように、あなたがどこにいてもその地位に何の違いもありません。重要なのはあなたがキリストイエスにあることなのです。キリストにあるという小さな言い回しには新約聖書の中にある一番重要な言葉が含まれていると思います。救われるとは何を意味するのでしょうか。私はかつて神学の教授にその質問をしましたが、彼はその主題について私に長々と講義をしました。彼が話を終えた時、私は少しめまいがしていました。彼は、なだめとか、若いとか、あがないといった難しい言葉を使って説明しました。これらはすべて奇跡的な言葉であり、すべてが聖書の言葉ではありますが、これらの言葉の一つとして救いの全体を含んではいません。神様の御霊は救いが何であるかを説明するために、ただ一つの小さな言葉、全知詞の英語では in、 日本語では何々にある、ギリシャ語では en という全知詞、神様はこの言葉を選ばれました。救いとはキリストにあることなのです。それではどのようにしてキリストにあるようになるのでしょうか。それはあなたが自分を罪人だと認めて、自分の口で主を自分の救い主として受け入れ、告白したとき、あなたはキリストにあるものとなるのです。またここには、監督と羊たちへと書かれていますが、パウロが役員たちのいる地域教会に語りかけていることに注目してください。監督は、監督者または羊飼いのことです。長老という言葉がその役職についている個人を指すのに対して、監督という言葉は実際に職務自体を指しています。そして彼らは霊的に成熟している人たちでなければなりませんでした。そして羊たちとは非宗教的な奉仕をしている霊的な人々のことを指しています。ピリピ人への手紙1章の2節。どうか私たちの父なる神と主イエス・キリストから恵みと平安があなた方の上にありますように。恵みと平安があなた方の上にありますようにという挨拶がパウロの書簡すべてに見られます。そして恵みと平安はいつでもこの順序で書かれています。恵みも平安もパウロの時代には両方とも一般的な言葉でした。恵みはギリシャ世界の中での挨拶の言葉でした。ギリシャ語では恵みはカリスという言葉です。もしもあなたがあの時代に道を歩いていたなら、人々がお互いにカリスと挨拶するのを聞いたはずです。事実この挨拶は現代のギリシャでも未だに使われています。またカリスには恵みという意味もあります。彼らは私たちが ぜひ良い一日をというのと同じようにこの言葉を使います。そして神様はあなたに良い永遠をと言っておられるのです。平安という言葉がいつでも恵みに続きます。平安が恵みに先立つことは絶対にありません。カリスがギリシャ世界から出てきたのに対して平安、シャロームは宗教的な世界から出てきました。平安はヘブル語の挨拶の形です。実際、エルサレムという名前は平安の町を意味します。エルシャロームとは平安の町です。でもエルサレムは平安の町であったことは一度もありません。ずっと戦いの町でした。実際にエルサレムは世界の苦労の種です。エルサレムをどうしたらよいかわかる人は一人もいません。平和の君である方が来られるまでは、エルサレムにも世界にも絶対に平安が訪れることはないのです。しかしそれでも信者には神様の恵みを通してくる平安があります。ローマ人への手紙5章の1節にはこのように約束されます。ですから信仰によって義と認められた私たちは、私たちの主イエス・キリストによって神との平和を持っています。これこそ罪人が聖なる神様と共に受けることのできる平安です。なぜならキリストが私たちのために死なれ、私たちの罪の贖いの代価を支払われたので、今、神様がご自分の恵みのうちに私たちを救うことがおできになるからです。私たちが自分の救いのために何かを神様に差し出すことのできるものはありません。私たちは自分の罪以外には神様のもとに何一つ持ってきたものはありません。キリストがその罪のために代価を支払ってくださったので、聖なる神様は、たとえどのような罪を犯した人であっても、あなたをそのまま、ありのままで受け入れることがおできになるのです。混乱と、緊張と、嘘偽り、あらゆる悪徳に満たされている世の中で、私たちは自分の心の中に神様の平安を持つことができるのです。そしてこの平安は、この世の与える平安ではなく、イエス・キリストを自分の個人的な救い主として信じた者たちに、神様がお与えになる神様の平安なのです。私たちは神様の平安を経験することができる前に、神様の恵みを知らなければならないのです。この恵みと平安は、パウロの言うように、私たちの父なる神と主イエス・キリストからのものです。ピリピ人への手紙1章の3節。私はあなた方のことを思うごとに、私の神に感謝し。パウロは手紙をとても素敵な表現で書き始めています。この表現は、パウロとピリピの信者たちとの間の美しい関係を明らかにしています。誰かがピリピ教会のことを口にするたびに、パウロはただそこにいる信者たちのために神様に感謝したのだと思います。もしパウロが自分とこの教会の関係について他に何一つ言わなかったとしても、このような愛情のこもった表現だけで彼らの関係がどれほど特別なものであったかがわかります。ピリピ人への手紙1章の4節。あなた方すべてのために祈るごとに、いつも喜びを持って祈り。時々ではなく、パウロはいつでも祈るごとに、ピリピの信者たちのことを覚えていたのです。あなた方すべてという言い回しは、パウロが地域教会の中の団結した体であるこの教会にいたすべての生徒たちに語りかけていることを明らかにしています。この書簡の最後の章では、ピリピ教会の中の二人の女性たちの間に小さな不一致があったことがわかります。ですからパウロはあらかじめ気を使ってすべての生徒たちに宛ててこの書簡を書いているのです。 またここには、喜びを持って祈りとありますが、パウロがこの書簡を書いたときに、どこにいたかを考えるとき、このように言い切ることができるパウロの持っていた平安と喜びが、どのように素晴らしいものであったかを知ることができます。これを書いたとき、彼はローマの牢獄の中にいたのです。彼はおそらく、このときは、ネロ皇帝の統治下での第2回の投獄のときに、第2テモテへの手紙を書いた、マメルタインの牢獄にいたのではないかと思われます。主の御名は、この書簡の中に40回以上出てきます。ですから、主がこの書簡の中心なのです。主こそが、まさに喜びの源であるお方なのです。ですから、強調点は、喜びに置かれるよりもむしろ、主に置かれるべきなのです。これから見ていくように、クリスチャン生活の哲学は主に関係があります。クリスチャン生活の模範も主と関係があります。そしてクリスチャン生活の報酬や力も主と関係があるのです。実際、信者の生活に喜びをもたらすものは、キリストとの個人的な関係なのです。私たちは外面的な手段で教会の中に喜びを作り出そうとしています。私たちはプログラムを作り、人々にとにかく教会に来てごらんなさい、楽しいですよと語り、バンクエットのような楽しい機会を作ります。そして人々はバンクエットを楽しみます。だから喜びがあると私たちは言うのです。しかし実際には、主にある本当の喜びは、外側の環境には決して左右されるのではないのです。本当の喜びは、個人の内側の状況次第です。人生に対する正しい態度によります。もしもあなたが自分の人生の運について不平を言ったり、泣き言を言ったりしているのなら、確かにあなたは喜びを経験することはないと思います。確かに教会の楽しいプログラムに行くこともできるでしょうし、ちょっとした楽しい時を持つこともできるかもしれません。でもそれは本当の喜びではありません。あなたも私も自分自身が神様の御心の真っ只中にいることに気づき、そして私たちは自分の周りの状況がどうであれ、神様の御心の中にいるのだと知っているとき、私たちの人生には喜びがあるのです。パウロは言いました。あなた方すべてのために祈るごとに、いつも喜びを持って祈り。パウロは祈りの中で、私はまた、この人々のために祈る試練を耐えなければならないのだ、などとは言いませんでした。その代わり彼はこう言っているのです。私は今、牢獄にいますが、あなた方ピリピ人たちのために祈るのは、とても楽しいのです。あなた方のために祈ることは、私の心に喜びをもたらします。さて、パウロはその理由を述べます。ピリピ一章の五節。あなた方が最初の日から今日まで、福音を広めることに預かってきたことを感謝しています。福音を広めることに預かってきたとありますが、英語の訳にはこの中に、交わりという言葉が使われています。交わりという言葉は、教会の中でも、教会の外でも、広く使われている言葉ですが、ほとんどの人たちは、この言葉が何を意味するかを本当には知らないで使っていると思います。マギー博士はご自分の経験を次のように述べています。何年も前のことですが、私はおよそ1年に一度、ロータリークラブでメッセージをするために、ハンティントンビーチに招待されました。そこではクリスチャンの医師がプログラム委員会の委員長で、彼はクリスマスの時やイースターの時には彼らに福音を語るようにと私を招待したのです。そして講演者のテーブルの頭の上にはスローガンが掲げてありました。それは食事と楽しみと交わりというものでした。これは初代教会にあった三つのものでした。そして私は、ロータリークラブがその三つのうちの一つでも自慢すべきではないと感じました。そこでのメニューは、 防腐剤を塗ったような鶏肉と弾丸のように硬いグリーンピースです。楽しみには彼らは陳腐な冗談を言いました。交わりは誰かの背中をポンポンと叩いて、ビジネスの方はどうだいというだけでした。しかし聖書が述べている交わりという言葉は、そのような薄っぺらなミーティングを意味するのではありません。交わりというギリシャ語はコイノニアという言葉で、それは信者たちがキリストの事柄を分かち合うことができる交わりを意味しています。そこには三つの要素が入っていなければなりません。一つは霊的なコミュニケーション、二つ目は好意的な協力、そして三つ目は優しく親しい語り合いです。霊的なコミュニケーションはキリストの事柄を分かち合うことです。これはキリストに関する偉大な真理をお互いに分かち合うことを意味しています。好意的な協力とは、キリストのために共に働くことです。だからこそパウロが交わりという言葉を使ったときに、彼は聖書朗読やバイブルスタディを一緒にすること、あるいは祈りや主の聖餐を祝うことや献金を集めることについて話すことができたのです。パウロはこれらのすべてをコイノニア、交わりと呼びました。そしてその結果は優しく親しい語り合いです。交わりは私たちをキリストのパートナーにします。これが本当のコイノニア、聖書的な交わりです。パウロはこの教会は自分と交わりを持っていると書きました。パウロは彼らに福音を伝えました。彼らはパウロと好意的な協力を分かち合いました。彼らはパウロに贈り物を送って、パウロの物質的な必要に繰り返し繰り返し奉仕しました。そして彼らは共にいたときに、優しく親しい語り合いを持ったのです。またここには最初の日から今日までとありますが、パウロは彼らと最初の日から素晴らしい交わりを楽しんでいたのです。その日パウロは川岸で祈っていたルデアと彼女のグループに出会ったのでした。
命の御言葉、お楽しみいただけましたでしょうか。今回はピリピ人たちに対するパウロの優しい感情というテーマで、ピリピ人への手紙1章1節から5節をお届けしました。お話はラジオ牧師福田博之さんでした。なお番組ではあなたからのご意見、ご感想、また聖書に関するご質問をお待ちしております。お便りの宛先は郵便番号 592-8345 大阪府堺市浜寺昭和町 4-462 浜寺聖書教会命の御言葉の係。メールアドレスは全部小文字で ttb.hbc@gmail.com です。どうぞお気軽にお便りをお寄せください。それでは次回まで、ごきげんよう。